イエス・キリストの名を上げます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御霊によみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。感謝します。またおはようございます。皆さん、オンラインの方々、またおはようございます、こんにちは、こんばんは。感謝します。感謝します。今日は鹿児島からもお客様来ていただいて感謝します。感謝します。それではですね、先週はエルサレムの平和を祈る集いがですね、1日に持たれまして、10月の第1週の日曜日に、毎年行われているのがいるんですけれども、東京では、日本では東京で主の十字架の主催で行われたんですけれども、非常にですね、たくさんの方が集われて非常に祝福されました。商法の方に写真、表表紙の写真にですね、載っていますけど、見ていただければというふうに思います。で、イスラエルをはじめいろんな各国との中継でですね、一緒に祈る時を持つことができまして、本当にですね、祝福された時を持つことができました。ちょっとイスラエルは昼間っていうのがまたいいですね、この時間帯のですね、感謝します。で、ここにやはりこう、何て言うんでしょうか、こう人材がですね、エルサレムのために、平和のために祈るということ自体の主の御心、御言葉の命令なので、本当にそのこう、たくさんエルサレムの歌とかも歌われたんですけども、非常に人材のあるですね、集会でした。で、さらに神様はこの事柄を通して、さらにイスラエルの働き、エルサレムの働きを進めていかれるということがありますので、主に期待していきたいと思います。また先ほど申しましたけど、10月はですね、30日から今年もイスラエルチームは11月11日まで使わされています。ぜひ覚えてお祈りくださり、また導かれた方はぜひですね、今からも大丈夫ですので参加していっていただきたいというふうに思います。それとですね、明日ですね、チラシがありますけれども、福岡からしませんからですね、月曜日、パウロ秋元牧師をお招きして、この場所で行います。ぜひお祈りくださり、いろんな方々お誘いいただきたいと思います。1時からですね、行いますので、お祈りください。またオンラインでもですね、行いますので、ぜひオンラインの方々、もし見える方、ぜひですね、見ていただければというふうに思います。はい、秋元牧師は今回、福岡に来られて、その後飯塚で、翌日が、熊本、佐賀、そして、水曜日は、島原、長崎と回りますので、またそちらです。もし来られる方あったらですね、ぜひいらしていただきたいと思います。南の方はまた鹿児島、宮崎の地域の方々は多分こうまた12月とかになるんじゃないかと思いますけど、ぜひですね、またそちらにもいらしていただきたいと思います。それとは賛美の働きなんですけれども、今ちょっと毎年最近こう参加させていただいているクリスマスマーケットですね、博多駅前と天神で行われているんですけれども、そちらの方に応募しています。いい心だったらですね、このイベントの方にもこう出て、またジェイゴスペルの働きが進められていくようにですね、ぜひお祈りください。あと自主企画のですね、コンサートの方も今祈り進めていますので、ぜひ御心のコンサートが持てるようにですね、祈っていただければというふうに思います。で、あと決定しているのは11月の4日ですね、浜田演芸公演において、フレッシングライズと宮崎さんが出演してコンサートを行うことになっていますので、秋のお祭りということで、すごく大きなイベントみたいですけども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あと、そうですね、日本新聞が出てますのでご覧ください。クルドのカタルーチャとかですね、民族紛争とか国と国とのこの、紛争がこう、聖書の終わりの時代の特徴ですけど、そういうことがこう今独立のことが起こってきていますけど、そのことについて書かれています。あとエルサレムの平和を祈る集いについてもですね、書かれて記事がありますので、ぜひお読みください。それから、九州では宮崎直樹さん、南さんとこの子供さんですね、子供さんたちの証が載っていますので、見ていただきたいと思います。あとカレンダーがですね、なんかすごく綺麗なイスラエルの風っていうカレンダーが2018年 版が出てるということなので、ぜひいろんな方々見てですね、家で用いたりしていっていただきたいと思います。あと月刊誌が10月号出てますので、ぜひまたご覧ください。秋元牧師の信仰が強まる7つの秘訣とですね、今回関東メッセージはサムエル笠原牧師のですね、メッセージになりますけれども、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけど、あとですね、小渕牧師ですね、イサヤ教会の小渕牧師が今非常にこう今危険な状況にあるということで、お祈りをですね、しています。透析を受けておられるんですけど、透析が、なかなかできない状況ということで、ですので、この血液の酸素の量とかですね、そういったことなんとか、水が溜まってきたりとか、いろんなこう症状があるということなので、ぜひですね、お祈り続けてしていただきたいと思います。神様の御心があると思いますので、本当に主の御心が小渕牧師とご家族ですね、教会になるようにお祈りしていきたいと思います。あとパートナーの方も会っているとは思うんですけど、その、大牟田教会でですね、伊藤晴美牧師夫人がですね、今、肺炎で入院しておられて、特に左の肺がちょっと肺がこうなんていうかこう重いっていうことなので、ぜひですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。非常にこう息が苦しいですね、よく聞いてますので、本当にこう、そういうふうに症状にならないようにですね、さらに祈っていきたいと思います。一言ですね、この、の中でお祈りしたいと思います。また教会の方々も、木本さんが怪我をされたりとかされていますので、お祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。イサヤ教会の小渕牧師の上にあなたの特別な御手を置いてくださり、今長大病院に入院しておられると思いますけれども、その中で特別な癒しと御手を置いてくださることをお願いいたします。この透析を受けれるように守ってください。また本当に主が御心したらさらに回復を与えていってくださり、意識を戻ってくることができますようにお願いいたします。奥様やまた小横さん、ご家族の特別な守りを与えていってくださり、またこのことの意義がさらに表されていきますように、どうぞ導いてください。どうぞ最善の医療を設けることができるように、お医者様のこの判断というの特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また今肺炎で入院している伊藤牧師、牧師晴美さんの上に特別なまた守りを与えてください。左の肺がまだ特にこう悪いということですが、どうぞ本当にこう主の守りを与えていってくださり、本当にこの早い回復を与えていってください。お願いいたします。血中の酸素の濃度が本当にいつも正常に保たれていきますように、また本当にこう息ができなくなったりしないように守りを与えてください。またこうヘルパー制度を使えないということですので、介護の方が必要ですけれども、どうぞ御心の方を与えてくださり、またその費用も与えてくださることをお願いいたします。牧師看護してられおられる伊藤牧師の上にも特別な御手を置き、守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様の名前によって、また天の様なんか福岡教会も本当にこの笠原のパーソナルや、また木本姉妹や一人一人に特別な御手を置いてくださり、病んでいる方、また痛みを本当に覚えている方々の上に癒しを与えていってくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はエペソ人の手紙のですね、6章を開いていただきました。読んでいただきました。で、今エペソ人への手紙ずっと公開しているんですけれども、去年、失礼しました、先週は夫婦のことについて、夫婦関係についてですね、学びました。妻は夫に従いなさい、夫は妻を愛しなさいというところですね。そしてそのこれは国技であって、キリストと教会との関係と同じであるということをですね、ここで言われているわけなんですね。で、今日は6章のところから見ていきたいと思うんですけれども、6章の1節からお読みいたします。私の聖書で380ページ、参加の方はもうちょっと若い数字になると思うんですけれども、エペソ人の手紙の6章の一節からまたお読みいたします。子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは大事な戒めであり、約束を伴ったものです。 まあ、今度は先週は夫婦のところだったんですが、今度は子どもたち、親と子の関係についてこう書かれています。ちょっとこう人間関係についてこう書かれているんですね。で、主にあって両親に従いなさいと子どもたちに命じています。で、この大事なところはこの主にあってっていう、まずここをですね、しっかりとこう見る必要があると思うんですけれども、いろんな親も、お役所も含めていい親も悪い親もいろんな親がいると思うし、親のこうなんて言いますか、こう欠点とか親の罪とか親のエゴとかいろんなのあると思うんですけど、主にあってって書かれてますね。なので、まあ、親が教会行っちゃいけないとか信仰捨てろとかですね、そういうことを言ったらもちろん従いません。でもそれ以外のことに関してこう、両親に従いなさいっていうこと、これは正しいこと、つまり神様がそれを良しとしてるっていうことをですね言っています。そしてあなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものですと言いました。で、これは第一の戒めってあるんですけど、これは10回では、まあ、第一ではないんですね。ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、出エジプト記の20章ですね。旧約聖書の出エジプト記の20章ですね。一節からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、出エジプト記、20章、私の聖書で130ページですけど、2版の方はもうちょっと若いと思いますけれども、読みいたします。20章1節から見出します。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。他の神を拝んではならないっていうところからこう10回っていうのが始まるわけなんですね。そして、12節を見ていただきたいと思うんですけども、ここに出てきます。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしておられる地であなたの弱いが長くなるためであるですね。で、ここにこの父と母を敬いなさいということが出てきます。で、これは5番目なんですね。なので10回っていうのはですね、もう前半が1から4までが、神様のことに関して書かれていますですね。1から4、そして5から10までが、人間、こちらが人に関するですね、殺してはならないとか、監視してはならないとか、盗んではならないとか、あなたの虎人に対して、偽りの証言をしてはいけないとか、そういった人間関係についてこう述べられています。ですから5番目なんですけども、この人間関係、人に関して語られていることから、ね、に関しては1番目なんですね。一番最初に人間関係の中ではこの父と母を敬いなさいということが1番目に書かれているわけなんです。なのでちょっとエペソ人に戻っていただきたいと思うんですけども、第一の戒めであるっていうことをですね、ここで言っています。で、ですね、まず一番大事なことだっていうことを言ってるんですね。そして約束を伴った、これは約束を伴っているって言っています。そして3節、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。で、両親を敬うと、敬うことと健康になることと関係ないように思うんですけども、でも聖書は約束してるんですね。あなたは幸せになり地上で長生きするっていうふうに言われてるんですね。だから私たちは両親を敬うと実際に自分に跳ね返ってくるっていうことなんですね。自分の体とか健康とかですね、だからすごく大事なことなんですね。以前ちょっと私お話したんですけど、私はこう父を非常に憎んでる時期がありまして、でもちろん敬うなんてもんじゃなくて、裁いてましたし、こう見下げていたりとかですね、クリスチャンとしても裁いていましたし、そういう面があったんですね。でもちろん敬ってなかったわけなんですね。でその時に私病気になってしまったんですが、その病気っていうのは、私が検診に導かれたりとか東京に導かれていく一つの大きなこう転機になったことであって、それは本当にこう駅に用いられているんですけれども、でも一つのこの原因っていうのはこう父を憎んでいた、また親を敬ってなかったっていうことは一つ大きいなと自分では思っています。 やはりこう両親を敬いなさいとかということは神様の命令なので、まあ、いろんな両親いますし、まあ、私たちをつまずかせる両親もいるわけなんですけども、でも敬いなさいっていうのは神様の命令なんですね。ですからもちろんそのできないことに関しては神様に祈ったり、私の場合はこう、悔い改めたり告白をしたり、また父も謝ったりということがありましたけども、最初は憎んでいたらできないと思うんですけども、そういった何て言うんでしょうか、こう主にあって私たち両親をですね敬うっていうことをですね主に求めていく必要があります。約束を伴っているんですね。そして4節ですね、父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と、訓戒によって育てなさい。お父さんについて書かれています。そしてここは、まあ、お父さんだけじゃなくて大きく言うと両親ですね、親に対して言ってるわけなんですけども、あなた方もこの子供を怒らせてはいけないということですね。まあ、感情的にただ叱ったりとかですね、自分の都合でいろいろこう、物事を変えてしまったりとか、あと、まあ、いろんな親ってありますよね。そのやっぱその自分の願望を子供にこうさせたいとかですね、勉強とかスポーツでもそうですけど、自分の願望を子供にこう投影してしまうとかですね。で、子供は私たち親の所有物ではないので、神様から預かったものなので、私たちはその親は教育、主の教育と訓戒によって育てなさいというふうに言われています。ですから責任があるんですね。神様のことを伝えたりですね、するっていうことをですね、ちゃんとその私たちの側にその責任がある、導く、まあ、クリスチャンの場合ですけど、それがあるっていうことをですね覚えていきたいと思います。そして5節ですね、奴隷たちよ、あなた方は、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい、とあります。で、当時はですね、まあ、ローマ帝国が世界をこう支配していて、そしてその中で奴隷制度があり、そして非常に多くの奴隷がですねこういたわけなんです。で、私たち今はこう周りに奴隷という人はいないですね。お金の奴隷とか何とかの奴隷とかいろいろそういう奴隷はあるかもしれませんけども、いわゆるその、人の下でこう働く奴隷っていうのはいないわけなんですけども、でそういう立場の人に対してここで言ってるわけなんですけども、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいっていうことを言っています。で、その奴隷の制度をこう認めてるっていうんじゃなくて、そのどんな立場であってもそのキリストに従うように主人に従う、地上の主人に従うということをですねここで言ってるわけなんです。で、まあ、私たちに、まあ、置き換えるならば、例えば会社の、上司と部下とかですね、そういった関係になりますけれども、その中で、キリストに従うようにですね、イエス様は欠点がありませんけれども、上司は欠点があるんですよね。そしてイエス様は失敗しませんけど、上司は失敗もするわけです。でもキリストに従うように地上の主に従いなさいということを言っているんですね。で、また人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさいと言います。で、上辺だけでなくて、そのキリストのしもべとして心から神の御心を行って、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさいということなんですね。まあ、これ簡単なことではないですね。その、自分のもちろん好きな上司だったらいいですけど、そうでなかったら大変ですし、またこの主に使えるように善意を持って使えるというのは、そのなかなか私たちの力ではできないなと思うんですね。もちろん祈らないとそういうことってできないなと思うんですけれども、でもこれは神様から の命令であるということをですね覚えていきたいと思います。そしてですね、8節を見たいと思うんですけど、良いことを行えば奴隷であっても囚人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っていますと。で、この、良いことというのはこう神様の命令ですね。神様がこう言っているこの人間関係の命令に関しても、それを行えば誰でもそれぞれの報いを主から受ける ことを知っているっていうふうに言っています。だから例えば両親に従ったり両親を敬っても両親から報いを受けるってことがないかもしれません。また上司にこう従い上司を敬って上司に従っても上司から報いが来る、逆にそのなんか報いじゃなくて違うものが来てしまったりとかですね、そういうのないかもしれません。でもここではっきり言われているのは主から報いがあるということなんですね。だから私たちはその大事なことはその相手がどうかというよりもこの私たちの方がその神様の与えている人間関係の中でこの仕えていくっていうことがすごく重要であるっていうことなんですね。でその時主から報いが来るっていうことなんですね。だから親から来なかったとしても上司から来なかったとしても神様から来るんですね。だから私たちはその神様との関係の中でその主にあって従うっていうことですね。それが重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。これちょっとあまり当てはまるかわからないんですけど私は今コールセンターでアルバイトをしてるんですけれども、ちょっとこの会社からこうちゃんとこう話をするためのトークスクリプトをいただいてですね、その通りこう案内をしたりこうしていくわけなんですけれども、だんだん慣れてくるとこれがなんかこう面倒くさくなってきてしまってっていうのはそのお客さんはもっと違うことを知りたい方が多いので、そっちを先に話したりとかいろいろするわけなんですね。そうするとこう早く契約に結びついたりとか、なんかだんだん自分がそれをこうなんていうかこうスキルじゃないですけどノウハウをこうだんだんこう得ていくわけなんですけど、でもそうしてくるうちにだんだんこうスクリプト通りじゃなくてこう割とこうなんていうんですか、こうちょっと内容は曲げたりしませんけど、こう応用したりする、ちょっと言葉を変えたりとかですね、こうしたりするときに、でそうやってなんかやってたんですけど、でもあるところからなんかすごく取れなくなってしまって、でそしたらなんかこのその後入ってきた新しい方々、若い方々がこうちゃんときちっと取れてたんですね。で、どうしたのかなと思ってたんですけど、一つはその新しく来た方々っていうのはもうこう与えられたものをそのままこうやるわけですね。でもそれが良くて、もちろんそれでその逃す方もいる、逃してしまうお客様もいると思うんですけれども、でもまずその会社のあれに指示に従っているっていうことがその大きなポイントなんだなと思いました。それで、またそこから切り替えてですね、ちゃんとそのマニュアル通りやるっていうことをですね、基本にこうまたちょっと今始めているんですけれども、もちろん大幅に変えてしまうってことはないんですけど、ただ私たちがこの神様が与えている、上司に従うっていうことに関しては、確かに神様の報いがありますし、神様の祝福があります。なので私たちはこう主に仕えるように上司に仕える、また主にあって両親に仕えるっていうことですね。ただこれは主にあってなので、例えば会社がもうお前もう日曜日も出てですね、礼拝もやめろとか言われたんだったらもちろんそれには従いませんし、従いませんけれども、この、それ以外のことですね、信仰以外のことに関しては従うようにということなんですね。それはすごく重要なことなんですね。9節またお見せします。主人たちを、この主人たちのことですね、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい、脅すことはやめなさい、あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。今度はこう人を使う側ですね、主人の側にあって上司に当たるわけですけれども、そういった人たちもその部下ですね、奴隷に対して同じように振る舞いなさい、当時の奴隷はもう暴力を振るわれても何にしてもこう文句も言えなかったので、もっとこう立場は低いわけですけれども、私たちに置き換えると、上司と部下の関係においてもその、パワハラとかいろいろありますよね。すごく言葉ですごいこう一石したりとかして、それでこうなんか自殺してしまう方もいるわけなんですけども、そういった何か自分の権威を使ってなんかこの押さえつけるといいますか、そういうことをするなっていうことを言ってるんですね。でちゃんとあなた方とその 部下との間にも神様がおられて、人を差別されるとかないっていうことをですね言っています。だから主人に対してはこのようにですねこう言っているわけなんですね。でこれはこの後ちょっとこのちょっとと言いますか例の戦いのことがこう述べられているんですけども、このサタンとの戦いが私たちにあるんですが、その前提としてこの夫婦関係とか親子関係とか上下の関係に関して語られているのは、この人間関係において私たちがこう実はしっかりとさせるっていうことは、その私たちのこう土台となっていくってことなんですね。やっぱり人間関係において私たちがしっかりとさせるときに、こうサタンとの戦いにおいても強いものとなり土台となっていくっていうことをですね覚えていきたいと思います。でちょっと10節からまた入っていきたいと思うんですけれども、終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。このエフソの手紙の終わりでもあるんですが、私たちの終わりの時代においてもこのそうなんですね。主にあってその滞納の力によって強められなさい。で私たちには戦いがあります。そしてそのためにですね、この主の力によって詰められるようにということを祈る必要があるわけなんですね。それ主によって私たちは詰められていく必要があるということなんです。でその戦いの相手というのはサタンなんですね。11節を満たします。で悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。策略があるということなんですね。サタンというのは賢くて、私たちを特に中心的なことは神様の言葉からずらしていく、言葉を奪っていくわけなんですね。アダムとエヴァの最初 この天地創造のところでは、エヴァに神様本当にそう言ったんですかってこう言葉、神様の言葉をずらしてくるわけなんですね。でそのようにして私たちから神様の言葉を奪ってくる、こう惑わしてくるその策略に対して立ち向かうことができるように全ての武具を身につけなさいとあります。で私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですですね。で私たちのこの格闘っていうのは血肉に対するものではなくて、この主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、手にいる諸々の悪霊に対するものである、サタンに対するものであるということなんですね。サタンの働くことを語るとですね、サタンが働くのでこう眠くなったりとか、なんかいろんな症状があったりすることもあるんですけども、霊的な存在としてですね、こう神様がおられますね。三位一体の神様、父なる神なり子なる神聖なる神様がおられて、で神様が創造された人、私たち人間と、それから天使があるわけですね。このあと人と天使、この神様、その3つだけがこう霊的な存在であるわけですね。そしてその中でイザヤ書にありますが、神になろうとして高ぶって、その天使の中で、ルシファーっていうのがサタンの親玉ですけども、これが出て、そしてそれに対して伝承では3分の1が従ったってありますけど、多くの天使たちがそれに従ってしまって、それは悪霊ですね、そして天から落とされてしまいました。で今地上はこのサタンの悪霊が多く支配している場となっているわけなんですけれども、ですからそのようなですね、こう霊的な存在があるということなんです。でこの私たちの戦いっていうのは、例えば人間関係で問題が起こったとしても、実はバックにサタンが働いているっていうことがですねあるわけですね。だから私たちははっきりとこの相手を間違えないんですね。なんか人間関係でこうぶつかってしまって、なんかその人を憎むようになってしまったら、こうそれこそサタンの思うつぼになってしまうので、その例えばお互いの罪とかがあってぶつかったりすることはあるんですが、でも一つちょっと見ておかなくちゃいけないのはサタンがいるっていうことですね。でこれは象徴ではなくて本当にサタンは存在し、具体的に私たちの生活の中にこう入ってくるわけなんですね。で特にクリスチャンの方に関しては向こうからしたら敵ですから、私たちにこう向かってくるわけですよね。 ですから私たちはこの立ち向かいなさいということが書かれています。で 2000年前にイエス様が十字架にかかってくださって、すでにこうサタンに私たちはもう勝利してるんですね、完全に。ただですが、戦いはあるということなんです。だから立ち向かいなさいということですね。その上で、恐れることはないんですが、立ち向かいということを言ってるということですね、覚えていきたいというふうに思います。で、サタンは私たちの罪に働くので、悔い改めはですね、しっかりしておいてください。で、夫婦関係とか、今子供と親とか主従の関係とか、その例の戦いの言葉の前に書かれていましたけど、そういった事柄においても私たちはこう神様に従っている必要がありますし、また何か罪があったらそれを悔い改めるということが、サタンに対してもこの強いものとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、サタンは私たちのこの隙を狙ってきますし、弱いところを攻撃してきます。だから私たちはそこにおいて、例えば罪があったら悔い改めて罪から離れるとかですね、それをこうしておく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ただサタンはですね、神様とは全くこう違うわけです。神様は全能の方であり、そして天地創造し、私たちを作ってくださった、天使もですけど作ってくださった方ですね。でもサタンは何か創造することはできません。また神様は偏在といって、どこにでもですね、今日本におられてもアメリカにおられて、同時にいることができる、あまねくおられる方でありますけれども、サタンはどこにでもいることができません。ですから、アメリカにいるサタンは日本には入れないわけなんですね。日本にいるサタンは日本のサタンということなんですけども、ですから、そしていろんなことが、神様は全知全能ですけど、サタンは力が限られているわけなんです。で、ですから私たちは恐れる必要はないんですけども、ただはっきりと敵がいるっていうことを意識していく必要があるわけなんですね。で、ただ皆さんね、終わりの時代になっていろんなことが起こってくると思うんですよ。なんでこんな悲惨なことが起こったのかとかですね、またサタンが働いて起こってくる問題というのは確かにあるわけなんですね。先日も何かこうすごい殺人がありましたけど、こう、なんかすごい痛ましい事件とかでも、なんかその人の罪もあるんでしょうけど、やはり背後にサタンが働いているっていうことをですね、こう私たちは覚えておく必要があると思います。で、ただその場合に対応なんですけど、感謝をするっていうことをですね、まず土台に置いておく必要があります。感謝をするですねすいません感謝をするっていうことですね。なぜかというと、サタンの一番の勝利っていうのは、そのイエス様を十字架にかけたことですね。神の子を十字架にかけたっていうのも大勝利であります。ユダにサタンが入ってイエス様を裏切らせて、そしてローマに渡して、そして、十字架にこう残酷な十字架につけて殺したっていうのも、本当にサタンの最も大きな勝利だと思うんですけど、でもこれが人類の最大の勝利であり、また贖いとなり、そして神様の圧倒的な勝利となっていったわけなんですね。だから、ヨブ記を見ると分かりますけれども、サタンは神様の許しなしにしか、許す範囲までしか働けないわけですね。肉体までといったら肉体までとか、財産までといったら財産までとかですね。だから私たちの益のためにしか神様は許されないので、サタンが働くことに関しても感謝をするっていうことですね。徹底してそのことを感謝し、このいろんなことがこれから、特にこれからの時代、私たちは許されてくると思うんですが、このその中で感謝をし、信仰の御言葉に立った信仰の対応をしっかりと支えていくっていうことがすごく重要になってきます。ですから、ですね、今までこう、私たちの周りにもいろんな悲惨なこととか問題とかも起こってくるかもしれませんけど、その時にもまず感謝をするっていうことですね。そしてサタンに対して立ち向かっていくことになるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、神様がこれからの時代において、本当にこの、圧倒的な勝利を表し、多くの問題の中でですね、多くの方々の救いを導いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。じゃあ最後にね、10節から12節までご一緒にお読みして終わりたいというふうに思います。エペソ人の手紙の6章のですね、10節からお読みいたします。ご一緒にお読みいたしましょう。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、 神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです、ね。今後また来週またこの続きを見ていきたいと思うんですけど、お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主が共におられ、また私たちの歩みを導いてくださっていることをありがとうございます。今日また人間関係について一つ学びがありましたけれども、私たちがその主が得られる人間関係の中を歩んでいくことができるように助け導いてください。主に使えるようにこう使えていけるように助け導いてくださることをお願いいたします。その時に主が報いてくださることをありがとうございます。またサタンの動きに関して、この私たちはこの戦い、血肉の戦いではなく霊の戦いであると主が語っておられることをありがとうございます。それを正しくこう、サタンのことに関しても正しく、こう知り、また学び、またこの対応をなしていくことができますようにどうぞ導いてください。これからサタンの働く時代に入っていきますけれども、死にこの感謝をなし、またその中における神様の計画が表されていきますようにお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れて、一人一人に触れてくださることをありがとうございます。精神の病、また肉体の病を癒してください。また私たちが取りなしている方々に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がですね、悪い方が癒されます。イエスキリストの名、その方の耳鳴り、難聴、と目のような病、その方々の力があります。またこの、なんかこう言葉が与えられている方がいると称されます。そのあなたがその言葉を大切にし、しっかりと握りなさい。なんかこう日常の中でその言葉が与えられているんですが、このなんかこう忙しさとかそういったことでこうスルーしてしまっていますが、その言葉をしっかりと握りなさいとおっしゃらせられます。腰痛のためにお願いいたします。イエスキリストの方々の腰痛、腰痛の方々の力です。感謝します。私の内臓を強めてくださり、一人一人の悪いところを完全に癒してください。精神の病を癒してくださることをお願いいたします。痔とかのためにお願いします。イエスキリストの痔や脱腸、またこの働きをエスキストの症状をエスキストの皆によって命じる。正常な状態になる。またこの膀胱や腎臓のためにします。イエスキストの皆によって、この膀胱や腎臓の働きを正常な状態に戻る。また他物をですね、用いるように主が語っておられる方々がいるのが見えます。あなたはこう私のためにさらに他物を用いてきなさい。その時あなた自身がこのこう癒されたり祝福し、私の技を見ていくと主はされます。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではありがとうございます。主語のうち